災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と、
はい、社長こと井岡です。
バイト橋谷こと橋田で、橋坂です。
部長こと平林、眉
毛こと石川真由、
そして音楽担当ミキサバンブーでお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日も開店をいたします。長谷庵、
はい、
長谷庵、今日つくん無断欠席。
無断欠席、
どこ行ってんの、どこ行ってん
の。夜のお付き合いが、お仕事、お付き合いでしょう。
バイトほっといてでも、夜のお付き合いね。
お付き合い、
夜のお付き合い、ね、
社長、社長なんか横でこそこそ言うのやめてもらえませんかね。社長なんか楽しそうですよね。
いや、そんなことないですよ。
そんなことないですか。
大丈夫ですよ、今日も。今日もあの順調です。
順調、はい、何が順調なんですかね。お宅 の、 あの部長だいぶあのゴルフ三昧らしいですよ。
ゴルフばっかりとなる部長は。
なんか仕事せんとね。で、自分とこのゴルフのコンペもなんか次の地域のゴルフ場のコンペに合わせて会社のゴルフ場も取ったとか言ってね、悪いやっちゃね。あんなことしてへんかな。
その割にスコア上がらへんな彼。
こっついまたおったやな。もうまあ早は開けて入ってきて。
誰や。
社長。
あ、いらっしゃい。
その割に腕が上がらない。どういうこと。
あ、聞こえてました。
多分ね、50型という意味かもしれへんけど。腕が上がらん言うてね。
最近社長ね、新しいもんばっかり持ってんのよ。
そうそう、ほんま
なんか悪いことしちゃったんじゃん。い
や、そう、なんか
まあ、頭も新しくなりましたよ、ほら。
頭も新しくなったってどういうこと。散髪行ったよ、ほら。なんかよう分からへんけどね。今日部長一人ですか。
え、そんなわけない。
そんなわけない。そんなわけなかったもね、あの前回にね、連れてきてって言うてもだからね、今日誰が来るか俺知っとんねん。ほら、向こうから走ってきやもん。食べ食べ食べ食べ。
どうも出ましたけど。
ほら、もう後ろ、ほら、ちっちゃいお相撲さん連れて走ってる。ほらほらほらほらほら、あ、お相撲さん行ってもだ行ってもだ行ってもだ。あ、眉毛いらっしゃい。
どうも、こんばんは。
こんばんはちゃうよ。先走ったあのお相撲さん、ちっちゃいの可愛らしいの誰。
可愛かったでしょ。
可愛かった。
あの、小陽中学校の相撲部の皆さん。
なるほど。写真と撮ったもんね、一緒に。可愛らしいね。
ほんと可愛かったんですよね。
ね、嬉しそうやったもんね。
いや、もうね、練習見てもらい泣きすると思わなく
て。練習でもらい泣き。
なんかひたむきにね、大きい選手にぶつかっていく姿とかにね、心が現れて、なんかこんなに何かを頑張ったこと自分の人生であったかなと思って。
なるほどね。まあまあ、今日は頑張ったご褒美としてお酒をいいのも仕入れておりますので。
ありがとうございます、はい、
そうですか。
そうですね、そうですかって社長なんです。今日はね、ちょっとね、はい、あの昔の気持ちをちょっと蘇らせてもらおうかなというような意味も含めたお酒を入れておりますので、うん、ちょっと眉毛ちゃん、そこにお品書きを書いておりますので読んでいただいてよろしいでしょうか。
はい、ご紹介します。東日本大震災の津波で酒蔵が全壊、その後山形県長井市に拠点を移した蔵で、震災から8年目の春、新天地でふるさとの酒を復活させた福島県浪江町の鈴木酒造店をご紹介します。復活したふるさとの酒は、原料の米を福島県浪江町で栽培したコシヒカリ、水もかつてと同じ水系から運び込み、代々受け継いできた酵母など醸造に必要な原材料はすべて福島県浪江産。放射性物質濃度は国の基準値を大幅に下回っている安全なお酒として醸し上げました。当時で社長の鈴木大輔さんは、2014年に始まった実証栽培で収穫された米を使って試験醸造を重ね、出来上がった お酒を復興支援のイベントなどで提供。町内の一部地域で避難指示が解除されたのを機に、新銘柄の出荷を目指してきました。仕込みに用いたコシヒカリは玄米で20俵、1俵およそ60キロなので 1.2 トン、そして水はおよそ1000リットルを使用。 境の中で米作りをしている農家の期待を裏切らないようにと自分に言い聞かせ、慣れ親しんだ原料での酒造りに向き合い、仕上がりには米の旨味が感じられます。本日は鈴木酒造店の新銘柄いわきことぶき純米吟醸ランドマークと、原料米に沢の花、酵母は小川酵母を使用したいわきことぶき純米吟醸よみがえる復興記念酒をご用意しました。どちらも含みは軽やか、みずみずしく若々しい新緑を思わせる爽やかな香り、甘みはほどほど、ゆっくりと米の旨みが広がっていく一品です。
はい、まあ津波でね被災してしまって、元の場所ではなかなか醸すことができなくてということで、場所を変えて、頑張っておられるというところであります。はい、まあ、今日はですね、はい、ちょっとお米も変わった沢の花ですかね、小川酵母を使用した分のよみがえるというお酒と、まあ、それと新しくね醸したランドマークという、まあ浪江の象徴にしようというような意味でのお酒をご用意しておりますので、どっち開けましょう。
両方
じゃあお好きな方を皆さんまずはついでいただきましょう。さすがね、相撲取りに負けんだけたっぷりと。
そうなんですよ、うん、
あの頃はまだ飲まれへんからね。
そうですね、その分まだまだ中学生、
眉毛ちゃんが飲むように頑張ってください。ではいつものように乾杯したいと思います。昨今数々の災害というのが、世界規模での災害が起こっています。まあ、台風もちょっと近づいていますので、皆さん備えの怠りのないようにして、まあ一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯したいと思います。ではよろしいですか。
はい、
では乾杯。
乾杯。
乾杯。乾杯。
社長、
はい、
社長どっち飲みました？
蘇る、はい、蘇るですね。
蘇るですか、はい、どんな感じでしょう。
爽やかな香りが喉にクーッと入ってきましたね、うん、今ね、うんうん、はい、
あ、それで終わりですか。はい、部長どっち飲んでます？
両方
一気に来ましたね。
一気に。
じゃあ今ランドマークですね。
それぞれね、お酒の顔が違うかな。
なるほど。
よみがえるは香りが結構高い、うんうん、でランドマークはあまり香りはしないんだけど、味がねいろいろ飲むとこう舌の上でコロコロコロコロ味が変わっていくような感じ。
なるほどね、
まるでレインボーのお酒みたいな、ね、
どっちもとっても美味しい。
そのさ
っ
きのレインボーっていうのは何なんですかね。
コロコロ変わるから
ね。
はいはいはい。
でもまゆちゃんどうですか。
いや私今よみがえるをいただいているんですけども、本当にさっきのお品書きにも書いてあったように、うん、爽やかな香りで、うん、女性の方にも飲みやすいんじゃないかなと思いました。なんかすっきりしてるんですけど、すごい辛いっていうわけでもなくて、飲みやすいなと思ったんですけど、それぞれラベルもすごく可愛らしいですね。
可愛らしいですよね。まあ、どうしても福島というともう風評被害というか、もう名前だけでなんか嫌う人があって、あちょっと腹立ちますよね。まあ極端に言ったら日本一安全な米とも言われてるぐらいで、全量検査してますからね。
私さ来週出張で福島行く
けど。そうですか。じゃあちょっとお買い物してきていただくこと。
何買ってきましょう。
お酒。
会津若松に行ってくるんですけど、
会津若松はねいろいろありますので、後でちょっとお話を時間長くなるからね。というところで、はい、前回は炊き出し訓練にイカ焼きを導入までちょっとみんなにお伝えしましたが、まあ、今回も防災活動とグリーンシティの管理組合の授業をちょっと合わせてお話をします。で前回ね収録後にですね、まゆけちゃんが質問しようかなと思ったことがあったというお言葉をいただきましたので、本日は後半でまゆげの質問のコーナー、まゆげのって呼び捨てにしよう
ね。いや、いいです、いいです。
まゆげさんの質問コーナーを設けたいと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ足早に行きますが、2007年から今日は伝えます。まあ2007年の1月に、まあ今のこのラジオの前身、もう前前身ですね、にもなる防災インターネットラジオ局 EKGB というのを我々が開局して、インターネットで全国に発信を始めました。はい、まあ もともとは別の収録をやっていて、今のようにバンバンラジオさんとのコラボになってからは、今お聞きいただいているこのラジオの放送データを、まあ、保存保管している場所という方が皆さんには分かりやすいとは思いますけれども、過去の放送データをいつでもお聞きいただくことができる、まあ、ホームページのサイトを作っております。まあ、それが EKGB ですね。まあ、部長、この年も大きないろいろいただきましたよね。
はい、まず5月には第61回神戸新聞社会賞を受賞、
はい、
6月には日本水大賞の厚生労働大臣賞っていうのを受賞しました。まあ、各方面で評価されて、グリーンシティ防災活動がさらなる注目を受けた年です。
はいはい。
10月にはあのエレベーターの緊急対応手当、
うんうんうん、
あのエレベーターをに閉じ込められた時の救出の訓練ですけども、うん、これ全国的に一般市民レベルでは先進的な訓練っていうふうに評価されて、まあ、地震の時の安心安全が向上になったのかな、
うん、そうですね、
うん、続いて2008年1月には企業との防災コラボレーションで、うん、コカ・コーラの自動販売機を3台設置して、で AED3 台の提供を受けました。
そうでしたね、うん、
でも今現在ではあの、まあ、地域のみんながその自販機でいっぱい買っていただけるんで、うんうん、グリーンシティ内の敷地内には6台かな、
うんね、
AED が配備されてるから、はいはい、まあ、命の守る取り組み頑張ってるなっていう。
そうですね、
うんうん、おかげさまでやね、
うん、そうですね。そしてね、この年に重要なことが起こるんですね、
うん、
今では、まあ、あの全国で当たり前のように使われている言葉、なんとこれがね、過去はグリーンシティ防災会から生まれていたんですね、
うん、
それはあの1月の14日の日に防災テレビ番組収録中のあるきっかけから、防災とは自分の大切な人を守ることという言葉が生まれたんですね、うん、ここから私たちの目指す防災が何であるかが定義された瞬間でしたね。
そう、
うん、防災とは自分の大切な人を守ることっていうのは、うん、この加古川グリーンシティ防災会が生み出した言葉っていうのは驚きでした、
うん、
でもそうやって考えてみると、防災って何って聞かれると、以前は答えに困ってたような気がします。
そうでしょうね、うん、よく言われますよね、うん、まあ、そして4月からはなんと、まあ、過去がこの FM 放送ワンバンラジオさんの協力で、まあ、楽しく防災活動をやろうという防災番組を担当させていただくことになりました、まあ、これが現在の防災ショットバーの前身となった番組ですね、うん、
同じかな。10月からはあの、うん、エレベーターの耐震化、新しく更新したんですけどもね、ね、うん、リニューアル工事が行われて、うん、まあ、エレベーターの緊急時訓練と合わせて、うん、まあ、一段と防災力も高くなって、
そうですね、うん、
翌年3月、
うん、
まあ、2009年ですが、うん、加古川市に避難所案内板が少なかったんで、
そうですよね、
まあ、あっても見づらいっていうことから、うん、それなら我々の町は自分たちで設置しようということで、グリーンシティ避難所案内表示板っていうのを敷地内に4カ所設置しました。
そうですね、うんうん、まあ、それから4月にはですね、まあ、全国にも例を見ない防災長寿番組と言われている防災ラジオ、この今日お聞きいただいている防災ショットバーディーヤがバンバンラジオさんの協力で放送が開始されました。
ありがとうございます。まあ、
おかげさまで今年で10周年を迎えることができました。はい、まあ、お聞きいただいているリスナーの方々、まあ、バンバンラジオさんの方々に心よりまあ感謝を申し上げたいと思いますね。
ありがとうございます、うん、
はい、さて、5月ですね、うん、この5月にはですよ、命のライセンス拡大版としてね、防災ハンドブック非常持ち出し本 DIBっていうのを発行し、その辺の強化を図りましたよね。
そうですね、う
ん、非常持ち出し本はなんと国会図書館にも置いていただいてる、あるんですね。
で、6月には加古川市政60周年特別功労者表彰というのを受賞したんですね、うん、もうこれにはいろんな思いがマスターにはあるんでしょうかね。
そうそうそうそう、もらって帰ったら違う団体の表彰状やって返しあれだけは俺びっくりした。
そんなことあるんですか。
そうそうそう、これうちちゃうしよ行ったら、間違って持って帰られたんですかって、俺のせいやもんねあんまり言うたらあかんな まあ何でもいただけるもんなら嬉しいということで、まあ、特別な功労まではしてないかもしれないけれども、まあ、いただいたということですね。なるほど、うん、
で8月になってあの防災ベンチ、
う
ん、
そうですね、
を設置してあのいざっちゅう時の対応をアップしようということ
で、そうですね、うん、
そして12月です。この月にはですね、高層階避難キャリタっていうものによる、うん、まあ、避難訓練を開催して防災力のさらなる強化を図ったんですね、うん、そして2010年の4月になんと内閣府発行海外向け英文政府広報誌 HIGJTA にですね
発音してよえ
です、まあ、これはもう時間かかりそうなんで、はい
グリーンシティ防災活動が掲載されて海外発信されたんですね。本当に驚きでしたね。
そうですね、まあさらなる表彰もその後受けました。
はい、2011年1月に第15回防災まちづくり大賞防災情報部門消防庁長官賞っていうのを受賞しました、うん、で、続いて第1回防災ラジオドラマコンテスト審査員特別賞っていうのを受賞して、まあ、この防災ショットバーが評価された年になったっていう
ことですね。そうですね、まあ、楽しく防災活動を学ぼうということでゲームを考えたりとかですね、まあ、楽しく防災活動を推進することで防災情報の構築だとか、まあ、いろんな形で取り組んでいた矢先に3月11日、うん、東日本大震災が発生してしまいました、はい、まあ、これによって我々防災界は大きく防災の舵を切ることになったんですよね、部長。
そうですね、まずは防災活動をすべて点検してこれからも今までの活動でいいんかと、うん、日常の中で防災活動構築をするっていう生活防災や、うん、まあ、楽しく防災活動をやろうといった甘い活動でいいのかなっていうような、まあ、防災活動継続の上で苦悩するようなことになってしまいましたね。
そうですね。
でも東日本大震災の教訓から防災活動を総点検したことで、うん、人を助ける防災から、まあ、助かりたいと思う人が助け合う防災、そちらの方へ舵を切ることになったんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、実際助かりたいと思ってなければ助かる確率はまあ著しく低いということですよね、うん、まあ、自分や自分の大切な人の命を他人に任せたらあかんということですね、まあ、守るべきものをしっかりと定義して、まあ、我々は今まで言葉に出したらタブーだなと言われていたところに目を向けて、まあ、本音で語るような防災活動に、まあ、変革したということですね、うん、社長。
はい、そしてさらにはですよ、経済、継続推進してきたその生活防災っていうものにはね、うん、継続力があることも確認して、うん、生活防災のパワーアップを図ろうというふうに考えたんですね、うんうん、そこから生み出された言葉が防災の概念をぶっ飛ばせ、うん、まあ、人から教えられる防災ではなくて自分で学び生み出す防災にすること。
そうですね、
自分が本当に必要とする防災活動を探し出して自分のこととして生活の中に組み込むこと、人から言われなくても防災の所作振る舞いができるといった生活文化に知ってしまうことでしたよね。
そうです、そうです。
2012年にはあの、うん、町内チャンピオンマップの、うん、あのまあ、組織というか会があったんですけども、うん、こちらの名前を改めてあの力こぶ
そうですね
としたことで、まあ、防災協力者の数があの飛躍的にアップしました。
そうそう、
まあ、一番多い登録は私も含めて、うん、自分にできることなら何でもお手伝いします。
そうですね、
ただの声の掛け合いでもいいんですけどね、うん、もうそれだけでもいいんですけども、まあ、東日本大震災で多くの人が何かをしなければと、まあ、気づいたんでしょうね、やっぱりね、うん、
まあ、あの力こぶもそうなんですけど、まあ、みんなで意見を出し合ってね、より良いものにして地域を動かし守ることが重要ですよね。自分が得するなら自分さえ良ければ自分だけがといった自己中心的な考えでは、まあ、近年発生する大災害を乗り越えることが不可能だというふうに知らされたからですよね。
そうですね、う
ん、だからコミュニティが必要なんだ、うん、っていうね、まあ、思いがあるんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、そんな活動も嫌だよっていう人もいるのも事
実ですよ、いますよね。
それはそれでいいんじゃないかなと思います、うん、まあ、災害が発生して自分が困ったとしても他人を絶対に当てにしないっていうふうに腹をくくってね、うん、 それなりの事故対策をしてれば良いのかな
という。そうですね、まあ我々としては楽しく防災活動をやろうということで、防災力はコミュニティからということですよね。ところでここで眉毛ちゃん、
はい、
眉毛の質問コーナー、はい、
はい、
短時間でございますが何でもお聞きください、
はい、まずはあの前回
言っとくけどここから有料サイトやから、
皆さんお気をつけください、はい、クリックするとここからはって、
は
い、いやあのまず前回にね、うん、あのお話を伺ってた時に、あのそういえば自分がこう小学校中学校高校って受けてきた訓練っていうのが、うん、なんか避難訓練とか消防訓練とかなんか一辺倒の訓練やったなと思って、うんうんうん、でその消防とかそういう訓練と防災訓練の違いって何なんやろうっていうのがまず最初の疑問やったんですよ。
あ、まあ、防災訓練の枠の大きな枠の中の一つの部門に消防訓練があるだけ、
う
ん
ですね、
うん、単純に言えばそれだけですね。あともっとすることが多いわけです。
なんかしかもその防災って災害というか災いを防ぐって書くじゃないですか、うんうんうん、じゃあ何したらええんやろってほんまに分からなくて、
そうそう、地面が揺れたら地面をみんなで抑えるんかっていう話なわけだからね
無理ですよね。その災いは防ぐことができないというか、その地震を防ぐことはできないので、うん、じゃあ何したらいいんだろうって本当に迷うことになった時の指針として、うんうんうん、あのクリーンシティ防災会の皆さんが言われている大切な人を守るってものすごいシンプルで、うん、誰にでも分かりやすいなって、うんうん、すっごいいい言葉やなって思った。
でもね、うん、その前段階があるよ、うん、大切な人を守るためには、はい、自分が助からない。
そうなんですよね、うん、
自分の命を落としてまで、うん、大切な人を助けても大切な人は喜んでくれへんからね、
う
ん、
そうですね。
だから共に生き残ることを手段を見つけるということかな。
だから自分が生き残ろうと思う人は何かアクションを起こすんですよ。 日頃の挨拶とかね、うん、俺の存在をみんなで知ってほしいから、それを全国にそんな知っておっしゃらない、もうほんまの近所だけでいいんですけどもね。
でも挨拶はほんまに大事ですよね、うん、知らん人のことって何かあった時にこう思い浮かべられないというか、
それもできひんのに防災っていうのはなんかちゃんちゃらおかしいとはザビエは思いますけどね、
うん、
あと何かあります？
なんでしょう、もうほんと気になることいっぱいあったんですけど、うんうん、あのグリーンシティの皆さんに伺いたいんですけど、うん、防災力って何なんですかね、詰まるところ。
あ、防災力詰まるところ、うん、心意気ちゃうかな。
心意気、うん、さっきおっしゃってたみたいな、その生き残りたいとか、
そう、うん、まあちょびっとだけのなんか正義感もプラスされてるのかなとは思うねんけどね、うん、
なくはないな、
うん、でも今日タイムリーに新聞で南海トラフ地震で、地震が起こったら1410兆円被害で20年間復興できんみたいな、それは何もせえへんかったらの話であって、みんなが今の日から何かをやればそんなことはないと私は思ってるんですけどね、
う
ん、
まあ、結局これだけくるくるって言われてても、うん、なんかしてる？してんやろ？
してないんですよ、
まあ、そんな人ばっかりやから、
う
ん、
近所の人と挨拶するようにはしてます
いやそれでもね、
それでええと思う、
それで、
う
ん、前言ってたやん、それもやっぱりものすごい大事なことなんで、まあ、一番簡単な防災訓練はで一番簡単で一番大事なことかな、まあ、挨拶運動という自分が一歩踏み出して挨拶をすることっていうのはめちゃくちゃ大事なんで、自分からすることですよね、相手を待つんではないということよね。
あと腸の溝掃除に積極的に参加するようになりました、う
ん、あでもね、
周りの人とコミュニケーション、う
ん、でも結局大雨の時だったら溝が詰まってたらそこから溢れてくるとまた二次災害とかにもなるから、うん、その掃除をすることも大事やし、関わって挨拶をすることも大事ということで、また眉毛ちゃんね、悩むことがあったらいつでもお越しください。
ぜひよろしくお願いいたします、う
ん、まあ大した質問やなかったなと。
いやすいません、もう時間がねすいません、
じゃあまた来週よろしくお願いします、はい、来週じゃあ来月や、
来月やね、はい